耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん今回はですね、期待していいですよ。この新刊ラジオ史上久々に豪華なメンバーを迎えてお送りする今回の新刊ラジオなんですが、紹介したいのは文芸作品です。漫画家、アニメ家、映画家と、幅広い層、幅広いジャンルで愛されている人気作アナザー、こちらのね、作品の続編を今日はご紹介しようと思います。文芸作品ですからね、新刊ラジオいつもやってるようにドラマでお送りしたいんですが、なんとアニメ版で主演を務めてくれた声優さん2人が参加してくれました。本当にね、今日はだから皆さんぜひ期待してください。じゃあ早速ですが参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川書店より出ております、綾辻ゆきと著、アナザーエピソード S という本です。まずは著者のご紹介です。綾辻ゆきとさん、京都大学教育学部卒業、同大学院博士校課程修了。1987年に在学中に十角館の殺人という作品で衝撃的なデビューを果たし、いわゆる新本格ムーブメントの契機となった作家さんです。1992年には時計館の殺人という作品で第45回日本推理作家協会賞を受賞しています。そして今回紹介する本はテレビアニメなどで話題になりましたミステリーアナザーの続編となる作品。前作のアナザーではですね、主人公の榊原浩一くんが読山という場所にやってきて、すぐ持病で入院してしまい、1ヶ月遅れで読北中学校の3年3組に転入することになりました。そこで彼は眼帯をした少女美咲芽衣と出会い、彼女に対するクラスの態度がおかしいこと、また次々と起こる理不尽な死の謎に迫ることになります。このいつ起こるかわからない死とか、あと3年3組に関する謎など非常に読み応えのある作品で、またアニメ版なんかでもですね、非常にこれ人気があって、アナザーなら死んでたなんて言葉が出るぐらいですね、ミステリアスな作品なんですけども、読んでない方はぜひ書籍版またアニメ版をチェックしてほしいと思います。さて今回お送りするアナザーエピソード S、 このストーリーはですね、前作アナザーで美咲芽衣が夏休みに読山を離れた空白の1週間に体験した不思議な事件が描かれています。美咲芽衣が別荘地で出会ったというもう一人の榊、彼女はそれを幽霊だったと語ります。死を見る瞳を持つ異能の少女が体験したひと夏の物語、今回この物語の一部をドラマにしました。キャストは先ほども言いましたけども、アニメ版アナザーにご出演されていました阿部敦さん、そして高森夏実さんが担当しておりますので、アニメのファンの方、これから作品の世界に触れてみたい方におすすめの内容となってます。ぜひ見てみてください。それではドラマをどうぞ。
聞かせてあげようか。
美咲芽衣が言い出した。左目を隠した眼帯の白をほっそりとした指先で静かに撫で下ろして、おもむろに。
聞かせてあげようか、榊原くん。あなたの知らなかった、この夏のお話。あなたの知らなかったこの夏の、もう一人の榊のお話、聞きたい？
三崎町の人形ギャラリー、黄泉の黄昏の、うつろなる青き瞳の、相変わらず黄昏めいたほの暗さの中で、メイはどこかぎこちなく微笑する。
誰にも言わないって約束してくれるなら聞かせてあげる。
もう一人の榊って？
榊原じゃないよ。榊照也っていうのがその人の名前。
榊照也、初めて耳にする名前だった。
8月のクラス合宿の前に、私、1週間ほど読山を離れたでしょ？
ああ、家族で海の別荘、行ったんだよね。
その時に会ったの。
榊照也と？
っていうか、彼の幽霊と。
え？幽霊って、
榊さんはね、この春に亡くなったの。死んじゃったの。だから夏に私が会ったのは、あの人の幽霊。
それって、
読山の現象とは関係ない。三年三組で蘇る死者の類じゃなくてね。あれは
メイはゆっくりと右の目を閉じて開け、そして言った。
あれはそう、幽霊だった。
榊輝也、もう一人の榊。メイが初めて彼と会ったのは一昨年1996年の夏だったという。当時メイは13歳。中学に入って最初の夏休みに例年のごとく家族で別荘へ行ったその時、
お父さんの知り合いの家族があっち日波町のうちの別荘からそんなに遠くないところに住んでるの。平塚さんって言うんだけれど、お互いに行き来もあってたまにホームパーティーみたいな食事会があったりもして。
三崎家の方でそれが催される時には誰が料理を用意するんだろう。キリカさんは苦手だろうし、メイの能力はほぼゼロに等しい。するとお父さんが、
あの人、美咲のお父さんね、海外が長いせいかそういうの好きみたいで、でも食事は大抵ケータリングっていうのかな、ああいうので。
なるほど、さもありなんか。
それで一昨年の夏休み、先方の家族と一緒に榊さんも来たの。平塚さんの奥さんの弟さんなのね、榊さんは。
メイは卓上のスケッチブックに手を伸ばして表紙をめくると、そこに挟んであった一枚の写真を取り上げた。
これがその時の。
ふんふん。キリカさんがいて、2年も前なのに不思議なほど今と変わらない佇まいのメイがいて、他に5人の男女が写っている。眼帯はしてないけど。
お客様をお招きするんだから外しなさいってお母さんに言われて。
幼い頃に左目を失ったメイの青い瞳の義眼、人形の目はそもそも人形作家のキリカさんが娘のために特別に作ったものだという。なのにそれを眼帯で隠してしまわれるのはキリカさんにしてみれば悲しいことなのかもしれない。
その一番右端にいるのが榊さん。2年前のこの時は24歳。
美咲のお父さんは
撮ったのがあの人だったからこれには写ってない。榊さんの隣の男の子は総君、平塚さんの奥さん月穂さんって言うんだけど、その息子さんでこの時は小学校4年生。
というと僕やメイよりも3つ年下の子供か。女の子の方は？
ミレイちゃん。この時はまだ3歳かな。ソウ君の妹さんなんだけど、お父さんは違うらしくて。
それじゃあ。
月穂さんは平塚さんとは再婚なのね。ミレイちゃんは平塚さんとの間にできた子で、ソウ君は前の旦那さんとの子。ソウ君が生まれた後、死別したんだって。
少々ややこしいが把握しきれないことでもない。
とにかくこの時がね、榊さんとの初対面だったの。聞かれたことには答えるけど自分からは何も喋ろうとしなくて、無口で気難しい人、そんな第一印象だった。
ちびきさんに似てるね。
そうかな。
若い頃のちびき先生じゃなくて、ちびきさんって昔の写真と今じゃ随分感じが違うだろ。だからほら、今のちびきさんをそのまま20代半ばにしましたみたいな。メガネをかけたらもっと似て見えそう
かな。
榊っていうこの人は平塚家の人たちとは別に住んでいたわけ？
そう、榊さんはね、 ずっと湖畔のお屋敷に一人暮らしで、これ。
写真を円卓の隅に置くと、メイは若干のためらいを見せた後、改めてスケッチブックに手を伸ばした。そこに描かれていたのは、ある建物の絵。森か林を背景に立つ、この絵を見る限り、相当に大きくて立派な家だ。今メイの言った湖畔のお屋敷がこれなのか。
次のページにも同じ建物のスケッチが。
2階部分の窓が他とは異なっていて特徴的だった。楕円形の下半分を斜めに切り落とした形状のものが左右対称に2つ。なんとなく屋敷の目のようにも見える。ちょっとアミティビルの家っぽいかも。
何それ？
悪魔の住む家っていう映画見ていない？それに出てくる屋敷。
知らない。
これは去年の夏に。
去年も同じ頃別荘に行って、あの辺を散策していたらこの建物を見つけて、それでちょっと絵に描いてみたくなって。そうしたらたまたまそこが榊さんの家だったの。
去年もその榊さんに会ったわけ？
何度かね。
その絵を描いていて？
それもあったけれど、去年は最初海岸で。
海？さっきは湖畔のお屋敷って言ったよね。
ああ、そうなの。こっちは湖っていうより、そんなに大きくないから、むしろ池のイメージかな。海があって、海岸から林を抜けてしばらく行ったところに池があるの。水月湖っていう名前の。ああ、だからやっぱり湖ね。
説明されても、いかんせん土地勘がないので、今一つピンとこなかった。
海の方では榊さん、写真を撮ってた。それが趣味だったみたい。あの時は総君が一緒にいて、私は一人で海辺を散歩してて。で、一年ぶりの遭遇。一昨年に会ったの、向こうも覚えていて。
ふーん。その時話もしたんだ。
少しね。
どんな？と、聞こうとしてやめた。なんだかもう、矢継ぎ早にあれこれ質問ばかりして、決まりが悪いというか、気恥ずかしいというか、質問攻めは嫌い、と、そろそろ拒否されそうな気がしたりもして。ところがメイは、自分からこんな風に言葉を続けたのだ。
あの時は榊さんの方が、おや、眼帯をしているんだねって、いきなり声をかけてきて。
メイさんだったっけ？去年、美咲さんの別荘で会ったよね。
一眼レフのカメラを手にしたまま歩み寄ってくる、榊照也は、この時、左の足を少し不自由そうに引きずっていた。怪我を？
ああ、いや。ずっと昔、事故に遭ってね。
事故が起こったのは、彼が中学生の時。クラスで乗っていたバスにトラックがぶつかってきて。
メイの話に耳を傾けていた僕の心、ゾワリと震わせた記憶。中学のバス事故。榊照也は一昨年の時点で24歳と、さっきメイは言った。2年後の今年には26歳。すると彼が中学生だったのは今から14年前。まさか榊っていう人、昔は読み山に、中学は読み北で、3年生の時3組で、それでまさかひょっとして。
87年の3時ね。私もそう考えたの。今年の対策が始まって、ちびきさんから昔の災厄について詳しく話を聞くうちに、あの時榊さんが言ってたこと 思い出して。
11年前、1987年の春、修学旅行の際に降りかかった3年3組の最悪。クラス別に分乗したバスが読山を出発して市外の空港へ向かう、その途中で起こった事故。生徒たちと担任教師合わせて7人がこの惨事で死亡した。榊輝也が左足を負傷した事故とはひょっとしてそれだったんじゃないか。
だからね、この夏別荘へ行ったら榊さんに会ってその件を確かめてみようと思って。もしかして何かほんの少しでも役に立ちそうなことが聞ければと思って。
何も言わずに一人でそんな。
でもね、そう思って行ったんだけれど、榊さんはもう亡くなってたの。今年の春、5月の初めに。で、私が会えたのは結局、あの人の幽霊だったってわけ。どう、榊原くん。このお話、もっと聞きたい？それとも、いろいろ思い出しちゃうから、聞きたくない？
ああ。聞きたいな。やっぱり。メイは、くっと唇を引き締め、うなずいた。そして、語り始めたのだ。
榊さんは今年の春、死んじゃったの。なのに、その死体がまだ見つかっていなくて、幽霊になった彼はね、それを探していたの。
アナザーエピソード S。
はい、以上ドラマでした。いやー、アニメファンにとってはたまらないですね。では書籍情報です。アナザーエピソード S、 綾辻ゆきと著、角川書店より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の作品いかがだったでしょうか。ここでまだサプライズがあるんです。こちらの音声お聞きください。今日はですね、ゲストをお迎えしてちょっとコメントをいただこうと思うんですが、アニメ版に引き続き今回のドラマでも榊原浩一役を演じていただきました阿部敦さん、そして、三崎明役を演じていただきました高森夏実さん、さらに原作者の綾辻ゆきと先生にお越しいただいております。今日はよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。い
や、まさかこんな豪華なメンバーがこの番組に来ていただけるとは思わず僕もちょっと
ね、
はい、ちょっと緊張してるんですけど、まずは原作者の綾辻先生にぜひお聞きしたかったのが、はい、このアナザーエピソード S、うん、続編と申し上げてよろしいんですかね。外伝といった方がいい。
そうですね、まあ、外伝と言ってもいいし、まあ続けど語られるのが、8月の最後の惨劇の後なんでね。
はい。
なので、続編と言ってもいいかな。
前作、アナザーの後書きでも、そういった構想がいろいろ頭の中にあってっていうお話があったんですけども、うん、はい、このエピソードをチョイスしたのは、やっぱどういうきっかけで？
これはね、原作書き終わった時点では、このエピソードの、エピソード S っていう構想はなかったんですけれども、
はい。はい、
もっと未来の話かなとか思ってたんですよ。10年後の読山とか、
うん、ああ、それも読みたいですけど、
けどそれになっちゃうと、まあ、三崎芽衣が出てくるにしても25歳とかになっちゃうので、 あんまりそれ書きたくないな。いや、書きたくないことはないんですけど、うん、それよりも先に15歳の、芽衣ちゃんと浩一くんをもうちょっと書いておきたいなっていう気持ちが芽生えたんですね。それは結構アニメを見たからっていうのはあるんですよ。
アニメを見たから。
うん、アニメすごいよくできてたし、うん、
はい、
もう二人本当良かったですからね。
ありがとうございます。
そんなコメントをいただきましたけども、
はい、
安倍さんと高森さんはこの榊原浩一くんと三崎芽衣って演じてみていかがでしたか？
そうですね、アニメの方から
アニメの方から、
はい、そうですね、
光一くんにもやっぱりその完全に巻き込まれて、まあ、その読者目線の、キャラクターだったので、まあ、最初だからすごいあのメイちゃんこの子生きてるのかなどうなのかなっていうところから入ってったので、なんかその途中で生きてるってことが分かって協力して、うん、なんか一つの事件というかまあ現象に立ち向かっていくみたいな姿が非常に面白くてですね、
はい、
またあのスタッフさんもすごいあのピエ・ワークスさんがあの非常に頑張っていただいてとても綺麗な絵を、
うん、
あの描いていただきましたので、目的にもすごくあのいい作品だったなと思っていました、はい
はい、高森さんはいかがですか。
そうですね、そのやっぱりなかなかチャレンジしたくてもさせてもらえない役どころだったっていう、そのめいちゃんの性格とかそういうものを取り除いてもやっぱりめいちゃんの立ち位置っていうものがやっぱり難しかったなっていうのが本当に、
割とだって全部わかってるもんね。
そうなんですよね。だからそのアニメを見てくださっている皆さんをいかに光一くんにするかっていう、
そうそうそうそう、だからその最初にね、お礼目線から見たメイちゃんと、うん、なんか途中からね、あの仲間なんだって分かってからのメイちゃん結構違うもんね。
やっぱり
そう、
その辺が難しく、でもね、やっぱりそれは、うん、あの素晴らしい絵だったりとか、うん、音だったりとか、うん、周りの光一くんとか、そのわた、まあ、私は光一くんとしかほぼ喋ってなかったんですけど、
そうだね、う
ん、まあ、光一くんのお芝居に助けられたりしてなんとかその序盤の名の得体の知れなさみたいなものとかは、うんうん、本当に皆さんに助けられて出せたものだなっていうのが、
うん、
高森さんの普段の声結構めいちゃんと違いますね。
テンションが下がってよくよくつけなければ
そうだね、めいちゃんなんだと思います
ね。寝起きはめいちゃんみたいな、
め
い
ちゃん自体が感情をそんなに、うんね、あすごい秘めてるものはたくさんきっとあるんですけど、うん、表に出す割合としては多分少ない子なので、
うん、割とそのダブル主役である僕たちが割とそのテンションはそんなに上げない役なので、割となんか淡々となんかセリフは進むんですよね、
うん、
まあ、でもあの休憩とかになるといざこんなわーってなっちゃうんですけど
意外な楽屋ですね。あやつ先生、はい、そのアニメを見てどうでしたか。
うん、だからあのアフレコにも何回かちょっと遊びに行ったりとかして、
はい、
うん、でもお二人もよく知ってたんですけれども、うん、やっぱりめいちゃんの声がね、あの耳についちゃいましてね。
、うん、
なので、まあ、これエピソード S 書くときに、
はい、
あの冒頭聞かせてあげようかで始まるんだけど、うんうん、もうその声は高森さんの声で、
はい、
脳内再生されながら書いていたみたいな、
嬉、うんうん、しいこと。
原作者の方にもその、まあ、メディアミックスされたアニメ版がまたフィードバックされるというのは非常に面白いですね。
そうですね、うん、割とナチュラルに、
はい、
うん、まあんまけど引きずられることもなく、うん、今回は全然独自の話になりましたけどね。
そうですね、あの前作アナザーも原作とアニメではちょっと違う場所もあったりとかして、
ね、 そうですね、
そのあたりはですね、まだあの読んでない方見てない方はちょっとあどこが違うのかって、まあ、読み比べてほしいと思います、うん、まあ角川書店さんですからね、読んでから見るか見てから読むかっていう数年前 の、 あの、ね、宣伝文句ですけど、はいはい、まあ、そんな感じであの伺ってきたんですけれども、では最後にですね、
はい、
これからこのアナザーエピソード S を読む方に向けて、うん、ちょっと皆様からメッセージをいただきたいんですけれども、
そうですね、
はい、では安倍さんからいただいてもよろしい
ですか。はい、そうですね、さっき相槌さんも言っていたように、まあ、なんだろう、続編でもありその外伝っぽいところもあるのかなっていう、うん、多分その前作のアナザーを見ていただいて、なおかつそのアニメを見ていただいたらなおかつ楽しめる作品に仕上がってると思いますので、ぜひ皆さんも一緒に騙されてみてください。
では高森さんお願いします。
はい、そうですね、これはめいちゃん視点かと思いきや、うん、みたいなところがあったりして、うんうん、あのアナザー本編では見られなかったすごく人間らしいめいちゃんっていうのはめいちゃんってこういう子なんだっていうのが本当により分かる作品になっているなと思って、私も読んでいてまさかラストこうなるとはっていうやられたやられたっていう喜びがね、本当にすっきりとあのラストにね、いなんか気持ちよくなれるって、なんかおかしい、
いやいやいや
大丈夫大丈夫です、大丈夫です、
いいと
変なことになってしまうのでぜひあのお楽しみにしていただければと思います。
はい、ありがとうございます。 では綾辻先生よろしくお願いします。
はい、アナザーの続編で、まあ、アナザーってなんかアナザーなら死んでたっていう
名言ですね、
言葉が流行ったそうなんですけれども、エピソードですあんまり人が死なないので、アナザーなら死んでたっていうのを期待して読まないようにしてください。
あそこまで
割と変わった話なので、
はい、
ちょっと本編とは頭を切り替えて読んでいただいた方がいいかもしれません。ただうまくつながってると思いますから、
はい、
両方読まれた方はすごく面白いんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。というわけで、まあ、ゲストに来ていただきました、榊原浩一役の阿部篤さん、そして、はい、三崎芽衣役の高森夏美さん、
はい、
そして原作者の綾辻ゆきと先生でした。どうも今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
はい、というわけで今日は本当に豪華なメンバーでお送りしました新刊ラジオ、僕も満足です。皆さんにもご満足いただけたらと思います。ただね、ここだけで満足するんじゃなくて、ぜひアナザーエピソード S 読んでくださいね。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。